はーい、皆さん、こんにちは、こんばんは、マイドッスー。いやー、ねえ、あれですね。はい、今、アリスさんから、メッセージが、キンコンキンコンって届いてる感じでございますが、今ですね、ちょっとどうやらアリスさんは、階段を登ってる最中だそうです。はい、今週はですね、どうやら、来れるみたいです。はい、ちょっと待ってくださいね。もう少しで行きますってことで、お待ちしておりますとメッセージを。はい、送っていきたいと思います。まあ、準備できたら、準備できたら、教えてくださいと。はーい。というわけで、アリスさん、なんか今ちょっとね、どうやら階段を登って、必死に登ってる感じでございます。ですんでね、今日は、先週はですね、ちょっとなんか、どうやらアリスさんお寝坊さんしてしまったらしくてですね、今週は、出たいっていうことでですね、はい、今準備中らしいです。ですんでね、もうちょっとだけ待っていただければアリスさんが来てくれると思いますんで、今しばらくお待ちください。というわけでですね、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思うんですが、始めていく前にですね、自作自演の広告を上げておきたいと思います。はい、自作自演、福引チケットですね。その福引チケットでそのポイントをですね、ゲットして、で、それを、自分のラジオ番組番宣広告にぶち込むというね。はい。なんていう自作自演な状態でございますけどね。それを、いくつかポイントをね、突っ込んでみたいと思いますんでね。今現在必死に福引を回してる感じでございます。貯めてる福引を現在必死に回してる感じではございますが、和骨ありがとうございます。皆さんこんばんは。1000ポイントの福引チケットで、何でしたっけ、福引チケットというか、その広告チケットが当たったぜ、やったー。さあさあさあ、というわけでこの1000ポイントを早速ぶち込んでみましょう。ぶち込みのニコニ広告ですね。早速、ウィッティさん広告いただきました。ありがとうございます。というわけで、チケットが利用できるので、早速、ぶち込みましょう。はい、まずは1000ポイントから。やっほー !1000 ポイントから、ね。自ら、さらにこの番組のニコニ広告を、ポイントあるだけね、チケットあるだけ自分でぶち込んで自作自演をするというね、感じではございますけどね。はい。今必死に、ね、自作自演のポイントをぶち込んでます。はい、こんばんは、皆さんこんばんは、ありがとうございます。最近、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、アリスさんがですね、もう少ししたら来てくれるらしいです。アリスさんがもう少ししたら来てくれるみたいなのでね、ちょっとそれを、待ちながらですね、まあまあ、最近いかがお過ごしなものかというのを、まあ、聞いてもらいながらというかですね、適当に喋りながらやっていきたいと思うんですが、まあ私ですね、本日というか、大阪から、まあ香川県に引っ越ししたわけでございますが、まあ現在ですね、田舎生活を満喫しております。なんか最近、非常に暑いということでですね、まあ今日も随分と暑かったと思うんですけど、田舎生活を満喫しております。まあ今日はですね、その田植えシーズンですので、その田植えを行う前にですね、田んぼをね、トラクターで耕す感じだったんですけどね、そのトラクターの新車ですよ。はい、今日ね、初仕様みたいな感じでですね、新しく買ったばっかりのトラクターの新車をですね、利用して田んぼを耕してきたわけでございますが、なんとね、昔のものに比べたらものすごく楽になってます。すごーく楽になってます。まあまあその辺に関しましてアリスさんが来てからですね、適当に喋りたいと思いますんで、アリスさんは現在、階段を必死に登ってる感じでございます。ですんでね、アリスさんが来るまでもう少し待っていただく必要あるかもしれません。ポイントいただきました。ありがとうございます。広告いただきました。たくさんの広告ありがとうございます。サンダカさん、広告ありがとうございます。まあサンタカさんはですね、大公開時代オンラインはプレイはされてないみたいなんですが、今一緒にプレイしてます、コナンエグザイルってゲームのですね、うちのサーバーの、方みたいですね。ですんでね、このラジオを聞いていただきまして非常にありがとうございます。まあ、今日ですね、まあ、大公開時代じゃないですけど、その、 何でしたっけ、コナンエグザイルの方のですね、実況動画なんかも適当にアップしましたんでね、まあそれも暇ならね、見ていただければいいんではないかなと思います。最近は暑い暑い、めっきり暑い感じではございますけどね。はい。というわけで始めていきましょう。レイブンズナイト。今日は第547回放送です。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。アリスさんまだ来ないかな。オープニングが始まるぐらいまでには来てほしかったんですけどね。はい。あ、そうだ。ようやく、ハゼル、なんだ、ハゼル、ブラキディオスを倒せた。ブラキディオスってなんだろう、私、まだまだそこまで到達してません。まだまだ奥が深い世界でございますけどね。そんな感じで、レイブンズナイト、第574回放送ですね。本日も最後までお付き合いください。お、モンハンですね。はい。モンハン。モンスターハンター。お、アリスさん来た。ちょっと待って、アリスさん来たね。アリスさん来たので呼びましょう。よし、音声通話を開始。呼び出し中。こんばんは。あれ、また電波が悪いのか？こんばんは。マイドッス。
こんばんは。
おーおーおー、聞こえた。マイドッス。
はい。なんかちょっと、やっぱり例のごとくアンテナが弱いのかなってちょっと。
電波が悪い。どうします？ 4G に切り替えてみますか？
大丈夫だと思います。消えたら。
大丈夫か？今は大丈夫ですか、ね、
すいません。はい。
今大丈夫そう。
はい。
うん、まあ大丈夫だったらいいんですけど。アリさん、お久しぶりでございます。
は
い、
遅く。お久しぶりです。
遅くはなってないです、別に。
先週は、すみません。
すみませんでした。
先週は、ありのは、寝落ちしてしまえばいいんだ。
なんて アリさん、ちょっと。寝落ちしてしまいましたか。
寝落ちしたんですか。そうです。
まあ、何でしたっけ？
寝落ちして。
いや、まあ、でもね、なんていうか、アリスさんらしいといえば、アリスさんらしいと思いますよ。
いや、だってさ、すごい大変だったんだよ。
ちょっと、アリスさん、もうちょっとだけマイク近づけられます？ちょっとだけでいいんで。
あ、ほんと。
はい。
どうしよう。
位置を調整するとかしていただければ。
位置を調整というか、もう、
はい。
はい、
大丈夫かな？
Tシャツの後ろのとこ。洗濯バサミで引っ張ってみましょう。
おほほほほ。はい、大丈夫。リスナーも寝落ちしているということでですね。まあ、アリスさん、
後ろには、
はい、これを聞いてる方、アリスさんにのその慰めの言葉をかけてあげてください。あ、いつまでも天使アリスのまんまじゃダメですね。ちょっと、アリスさんを、天使アリスさんじゃなくて、普通の。
ちょっと魂入
ります。魂を投入ということ で, ですね。
魂一つ入りました。
はい、はい、アリスさんの魂が入りましたということでですね、アリスさんへの慰めの言葉を、かけてあげてください。大丈夫、リスナーも寝落ちしてる。お疲れ様です、みたいな感じでですね。
そうだよ。
さて、何が大変だったか聞こうではないか。何が大変だったかが聞こうではないか、先週。特に大丈夫だった？
僕、ラジオが、
はい。
体内時計の一部のよう。
あ、なるほどね。体内、アリスさん、なんか、ちょっと電波悪いぞ。
悪い？
なんか微妙に電波が、どうします？
4G に変えます。
は、おお、切れちゃった。はい、というわけで、アリスさんは今現在、電波、回線を変更中でございます。どれでかければいいのだな。どれでかければいいんだろう。よ。どれでかければ、前回は、あ、これかな？あ、これでかければいいかな？ちょっと待ってくださいね。前回はどれでかけてたか、あんまり記憶がないんですが。これかな？これですね。これでかければいいかな？と。呼び出し中。これ、スカイプのこの呼び出し音がすごい大きいんですよね。は い、しかもその呼び出し音を出すと、周りの音が小さくなってしまうっていう、あれこれじゃないのかな、よいしょ、どれだろう、どれでかければいいんだろう、よいしょ、どれにかければいいですか。実を言うとですね、アリスさんは携帯端末を2つ持ちながら、なおかつパソコンも持ってるというね、そんなマルチタスクな状態ですんでね、一体どれにかければ、お、あ、これかね、はい、これでいいんかな、あおー、間違えた、間違えた、ここでということでですね、と、これにかけたいと思います。はい、現在、アリスさんを呼び出したいと思います。はーい、呼び出し中、呼び出し中でございます。アリスさん呼び出し中です。はい、よ、音量ミキサーを開く。音量ミキサーで、よいしょ、これを上げて、あれ出ないな。出ないな。ん？反応ないぞ？なぜだ？あれね。もう一回。もう一回いきます。はい、というわけでアリスさんもう一回呼び出したいと思います。と、呼び出し中、呼び出し中、呼び出し中、呼び出し中、呼び出し中でございます。はい、ん？なんでだろう？なんでだろう？反応ないぞ。ダメっぽい？ちょっとそっちから呼び出してみてくださいということでですね、なんか微妙に、おお、来た来た、びっくりびっくりびっくりびっくり、こんばんは、びっくり、お、つながった？
はい、
はい、アリさん、大丈夫、ちゃんとつながってると思います。
はい、
はい、なんか先週大変だったらしいですね。
はい、ちょっとラジオがアリスの体内時計の一部になっていたので。
はいはいはい、そうですね。
で、木曜日お休みなんですけど、お仕事がね。ほうほうほうほう。だけど今日何曜日だっけってなって。
え、珍しいですね。
うん。ラジオをやってなかったから。
はい。
なんかお休みっていう感じがなくて。
はあ、はあはあはあはあはあはあ。
どうしよう、今日仕事じゃないのは分かってるけれども、落ち着かないぞっていう状態になっちゃって。
なるほどね。そのラジオの翌日は休みみたいな感じの体内時計がもう出来上がってるわけですね。
そう。そうなの。
で、一週間悶々として過ごしたわけですか。
金曜日も続いておかしくなっちゃって。
お
もうどうしようかと思って、今日金曜日だけど。
はい。
なんか、ものすごくラジオやってないぞってなって、なんかおかしいなーって、
なるほどね、
すっごく変なね、もやもやーっとした感じで、金曜日を過ごして、
はい、
で、土曜日お仕事、土曜日もお仕事だけど、
はいはいはい、
今度は、あれおかしいなー、そろそろ休みのような気がするんだけど、今日は土曜日だよねって思って、なんか、ぐちゃーってなったんですよ。
なるほどね。いやー。
やばいよ。
ね、アリスさんの中にはレイブンズナイトが体内時計になってしまってるっていう。
体内時計になってた。だからね、もう、何や、もう、アリスのこの何、仕事とかで溜まったストレスとかが、
はい。
何、ここで癒しの時間なんですけど。
癒されタイムですね。癒す。
そう、癒されタイムなんだけど、
はい。
それがなかったからなんかこう、すごく落ち着かない状態のまま。
なんか曜日感覚がずれてくるって感じですか？
そうなの、そうなの。なんかもう、いいのかな？今日本当に仕事かなとか。
まあまあまあ、でも今日でほらリセットできたじゃないですか、アリスさん。
んだ。
今日でリセットできたじゃないですか。
オッケー。
でしょでしょ？でそうでそう？
オッケー。
はい。というわけでですね、アリスさんも合流できたことでですね、今日、アリスさんは2週間ぶり、私は1週間ぶりでございます。
すみません。
全然いいですよ。いいんだよ。
すみません。
いいんだよ。 2時間ぶっ通しで喋るとね。
悔やんで悔やんで。
2時間ぶっ通しで喋ると私喉がガラガラになっちゃいますけど、いいんだよ。
だって本当に悔やんでブワーってなってたよ。
面白いね。かわいいね。
面白くないよ。
かわいいね。
それでさ、
はいはい。
あの、HR さんがさ、ずっと前にね。
はい。
僕がスカイプで、
はいはいはい、
すみません、ちょっと体調崩れて今日無理ですって打ったけど、
はいはいはい、
そしたら HR さんが、
はい、
昼間はね、スカイプ見なくて帰ってきてからしか見ないから、
はいはいはい、
見る LINE に送ってくれって、ちょっと怒り気味だったの。
ごめんね。
だから、
はい、
すみませんって言って、
はい、
知らなかったからって言って、
はいはいはい、
それで LINE に送ろうって思ったんですよ。
はい、
で、LINE で、ね、打っても気づいてもらえない日があったの、いっぱいあったので。
ごめんよ、
そしたら、HR さんが、はい、LINE は今度通知出るようにしたから、もうすぐわかるから。すぐわかるから。
すぐわかるから。
うん。でも、アリスが、ダイレクトメールで、こんなの来たよって送ったけど、シーンってなって、あ、コナンしてるんだって思って、シーンってなって、まだ既読にならないって思って、で、スピアって寝て、
はい。
それで起きたら、夜中の1時過ぎに、今みたいなことになってて、うん、そうだよね。う
ん、ごめん
よ。コナンやってる、わかってる。わかってるよって、通知があろうがなかろうがコナンなんだよ。わかってるよって思いながら。
まあ、アリスさん、アリスさん、そんな、はい、何でしたっけ、マンネリ化になってるような恋人状態の、メッセージ、言わないでくださいよ。
なんすか、それは。
すいません、ほんますみません。マジすみません。はい。
いや、全然謝ることじゃないよ。
いや、まあ、そんなわけでですね、コナンを結構楽しんでるわけですよ。今日もね、実況動画上げちゃったんですよね。てへぺろ。
忙しそうだね。
いやー、まあ、忙しいってわけじゃないですね。
忙
しいってわけじゃないんですけど、ほら、ゲーム自体がこう、アクション性のあるね、まったりとプレイできるようなゲームじゃないんで、必死になってるとね、横でキンコーンってなろうが、ね、スルーすることがあるんですよ。で、まあ、後で見りゃいいかって思ってて、その後で見るのを忘れるんです。
そうなんですよ。それってすごくわかるんですよ。
ほんますいません。マジすいません。
いや、全然、それ謝るよくじゃないよ。全然違うよ。
うん。
スカイプとか LINE とか、こう、なんだろう、
はい。
相手に早く見ろよっていうことはありすないので。
ああ、まあまあ、そうなんですよね。でもね。
そわそわはするけど、ね、向こう、画面の向こうは何をやってるかはわからないから。
そうですね。
大事件が起きてるかもしれないし、だから別にそういうのは気にしないでください。はい、
まあまあ、あれですよ。いきなりね、電話鳴らしてくれてもいいんですよ。
ああ、うん。
電話する前に電話してほしいですよね。
いや、そう、別に、そういうわけではなく、なんかこう、アリスさんから通信、
ま、LINE で呼び出す前に、
ちょっと、死んじゃったよ、はい、みたいなことになっても嫌だな、みたいな。
あ、まあまあ、そうですね。それは確かにそうですね。まあ、そんなわけでですね、皆さん、電話する前に電話しましょう。
別に大丈夫だってば。いや、はい、でも、変なダイレクトミーフィッシングメールは、
はいはいはい。
僕の中ではかなりツボたんだよ。
ああ、あれですよね、
だって、差出人が、
はい。
アマゾンからなんだけど、
はい。
ね、楽天の代表なんで。
これですよね、何だっけ。差出人がアマゾン .co.jp やのに。
ちょっと雑なんですよ。
楽天アカウントの支払い方法が確認できず、注文の出荷ができませんっていう。ね。ツッコミどころ満載のダイレクトメールが届いたわけですよね。
そうなの、もう、ちょっとね、心が和んだの。
はい。これね、これはちょっとね。
フィッシングメールで心が和むのって久しぶり。
でもこれでもね、騙される人いるんですかね、やっぱり。
なんか今はね、
はい、
ちょっとツイッターで恐ろしいの見たんだけど、
はいはいはい、
給付金詐欺がちょっと流行ってて、
めちゃめちゃ流行ってるみたいですね。
ちゃんと手紙で、
はい、
給付金の、
はいはいはい、
で、そういう給付金詐欺が、横行してるから、ちょっと気をつけてくださいみたいな、ちゃんと注意書きも書いてあるっていう。
はあ、はあはあははあ、は。
うんうん。
でも給付金あれですよね、その、何でしたっけ、まあ、うちに来たんですけど、 送る資料にですね、その申請書を書き書きする欄と、うん、なあの、うん、と免許証、まあ、身分証明書ですね、とあの通帳の写しも一緒に送らないといけなくなって、うん、なってるんですよね。
免許証とかマイナンバーのカード と、はい、
と通帳、
あとはその振込の口座の通帳の表紙、ゆうちょだと1枚めくったところ、
ったところの
もしくは名前が、ね、キャッシュカードのコピー、は
い、名前が書かれてるところを送らないとね、多分ね、あの他人の通帳に振り込むような振り込み詐欺的なやつでなるのを防止するためなのかなとは思うんですけどね。はい、というわけで、
ああなんか、うん、そうだよね、多分それで、
はい、
ずーっと使ってないような口座は使わないでくださいって書いてあったんですよね。
そうですよね。まあでもね、
まあ、いろいろ、うん、
ちょっとね、そのずーっと使ってない口座使わないでくださいって書いてるんですが、あの、うん、私ね、あの、うん、今回通帳のコピーしたんですが、
うんうん、
今さ、UFJ 銀行って三菱 UFJ 銀行になってるじゃないですか。
そうですね。
で、その前は三菱東京 UFJ 銀行だったわけじゃないですか。
三菱東京 UFJ。
で、その前は UFJ 銀行だったわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
俺の通帳 UFJ 銀行の通帳だったんですよ。どうしよう。
え、いいじゃないですか。
ね。
大丈夫ですよ。
はい。ですんでね、何でしたっけ、各欄には、三菱 UFJ 銀行って書いてるんですが、通帳は UFJ 銀行なんですよね。まあ、普通に使えるんで大丈夫だと思うんですけど、うん、はい。普通に使えるぞってコメントいただきました。ありがとうございます。はい。普通に、使えるんで大丈夫だと思うんですけどね、これ大丈夫かなってちょっとね、不安になりました。で、しかもね、その引っ越しした直後なんでね、何でしたっけ、大阪に送られてきたやつがこっちに転送されてきたって感じですね、うん、だから結構ねどうなるのかが非常に気になるところではあるんですけどね。
そう、あのね、
はい、
ツイッターでは、
はいはいはい、
その自分はその構造とか書いて、
はい、
送ったんですけど、
はいはいはい、
でなんかどうも調べたらそこじゃないので、
はい、
私は一体どこに手紙を出したんだろうっていう怖いのがあってそれで、
はい、
その、何、こういう紙が来ましたのところに、
はい、
で、見たらほら、全く違う住所とか書いてら、宛先が書いてあるわけで、
はいはいはい、
で、今回ちゃんとしたものが来たけれども、
はい、
封筒だけ見ると、返信先がなぜか練馬区で、それで、なんか、あ、なんだっけ、アリスが丘だかなんか、
あ、アリスが丘アリスが丘
ちょっとなんか、そんな名前がついてたような気がするんだけど、
はいはいはい、アリスさんが住んでそうな、ね。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、小平の給付金で、
はい、
練馬区、練馬区、確かね、アリスなんとか、そう、あ、違った、アリアスだ。アリアス桜台ビルって書いてあって、
はいはいはい、はい。
で、一応調べようって思って、
はい。
ね、ちゃんとしたところかとか調べて、
はい。
うん、OK ってなったんですよ。
はい、
で、それで、うちの場合は、母が代表で、
はい。
家族分のが給付金を、こう、入金というか、そういうことなんで、
はい、
母の通帳と母の免許証等をね、ほうほうほうほう、コピーするって話をしたんですよ。
はい、
そしたら、なんでって言うから、いや、なんでっていうか、給付金が入るところですよって言ったら、
うんうん、
そしたら母がしばらく考えて、だって、あれだろ ?10 万だろって言うから、三人で一応30万って言ったら、30万足らずが入るのに、なんでこっちの情報とかさらけ出さなきゃいけないわけっていうか、いや、ちょっと待って。
いや、30万はでかいよ。
いや、そう言われてもって言ったら、
うん、
したら、なんかそれ、受け取りに行くとかできないのって言われて、
はい。
うん。そしたらなんか、さらけ出すみたいなことずーっと言ってるから、じゃあもういいよって、もう好きにしなさいよって言ったのね。
はいはいはい。
そしたらじゃあお母さんは市役所に行って調べてくるからって言うから、いや、うん、今調べたよって言って。
そもそも、アリスさん、アリスさん。
はい。
情報をさらけ出す相手先は、すでに俺らの自分の情報を持ってる市役所になんですけどって言ったら、それで済みそうな気するけど、ね。
だから一応、はい、じゃあねって言って電話をかけて、
はい。
うん。それでちゃんと、 あの、ホームページに載ってるっていうのを見せて、
はいはいはい、
で、聞いたら、
はい、
あの、銀行口座を持てない人とか、
はい、
まあ、特殊な状況の人には、まあ、受け取りっていう形はあるんですけど、まあ、遅れるって書いてあったし、
あ、なるほど、
それでまあ、大体その、うん、一般的には、まあ、基本的にはちょっと振り込みという形ですっていうふうに言ってもらえたから、
はいはいはい、
ねって言って、そしたらもうすごい仕方なさそうに、
はい、
じゃあ仕方ないって言うから、ちょっと、だからなんかこう、何、プリズがそうさせてるんじゃないんだよって。
ね。
何かというと、アリスの言葉が生意気だとか、
はいはいはい、
なんでお前の言うこと聞かなきゃいけないんだとか怒り出す時あるから、僕が言ってんじゃないんだよみたいな。
なるほどね。まあでもアリスさんのところで、30万か、まあ、あの疑心暗鬼な母上様、まあ、あの振り込み詐欺にはかかりそうにないのでね、安心ちゃ安心かもしれませんけどね。
そうです。だからそんなに嫌だったら僕の口座にすればよかったと思ったけど、でも代理人だとまためんどくさいじゃないですか。
みたいですね。
裏面もやんなきゃいけないし、
はいはいはい、
だからもうそしたらもう母がとりあえずはしぶしぶ納得、もうよくわかんないけどしぶしぶ納得したから、うん、それでよしってなったんだけど。
はいはいはい。ちなみにあの、うちのお家は、ね、合計で90万入ってきます。
すごいね。
田舎ですから。
ね、
はい。
なんか、すごいね。
すごいでしょ、すごいでしょ。
90万か、いいな。9人もいるの
?9 人います。9人います。
え、どういうこと？
まずじいちゃん、ばあちゃんでしょ？
うん。
俺のお父ちゃん、お母ちゃんでしょ？
うん。
で、俺でしょ？
うん。
で、俺の妹でしょ？
うん。
で、俺の妹の旦那さんでしょ？
うん、
で、妹の娘が2人でしょ？合計9人です。
うわぁ。うわぁ。
ね、
まあ。すごい。
まあ、ちなみに私に入ってくる10万円は、まあ一応、生活費としてですね、すべて、あの、家族に渡したいと思います。あ、というわけでアリスさん。
はい。
開始して、30分ほど経つんですけど、そろそろ自己紹介しましょうか。オープニングと、
はい、
オープニング
と
ですね。はい。というわけでですね、そろそろ自己紹介行きましょう。レイブンズナイト、今日の放送も、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開試合オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、絶賛、田舎を満喫中のラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒、変態バーチャルライバーと書いて HR、変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR と、俺とアリスさん、
はい、もうちょっと今いろいろあってちょっと方針気味のアリスラジオで、
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください、はい、なんかアリスさんが結構大変な感じになってますけど、はい、
ラグ、
アリスさんが結構大変な感じになってますけどね。まあ私はですね、田舎生活を満喫してますよ。アリスさん、あれ、もしもし、大丈夫？あれ？
え？どん？
ちょっと待ってくださいね。アリスさん聞こえますか？
もしも。
もしもし聞こえますか？はいはい。なんか、電波が悪い？大丈夫？
4G 回線。
4G 回線から Wi-Fi に切り替わってるとかそんな感じ？知らない？あれ？もしもし？ん？
今 4G に切り替えました。
あ、お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。
はーい。
はい。ちゃんと繋がってますよ。
4G に切り替えました。
あ、そうなん。今までは Wi-Fi だった。
4G の方が安定するってどういうことなんだろう。
まあ、Wi-Fi は誰かが使ってるのかもしれませんね。
おう。
はい。
もしかしたら僕のパソコンかもしれない。
あー、なるほどね。 そう、私、もう田舎生活を現在、満喫中なんですけど、
うん。
今日ね、
うん。
もう田植えシーズンじゃないですか。
ん？
田植えのシーズンじゃないですか、田植えの。
あ、田植えか。
はい。ですんでね。
この時期なんだね。
そうそうそうそう。ですんでね、まあ、今日はまだ田植え、まだね、何でしたっけ、米の苗は半分ぐらいしか育ってないんですけど、今のうちにね、田んぼをこう、耕しておかないといけないわけなんですよ。
うんうんうんうん。
というわけで今日は新車を使いましたよ。新車です、新車。
新車？
はい。
あ、トラクター。
トラクターの新車ですよ。
え、乗ってみたい。
乗りましたよ。めっちゃ便利になってますよ。
え、ねえねえ、運転とかって、
はい。
どんなのがついてるの？
どんなのと言いますと？
だってさ、トラクターってさ、
はいはいはい、
いろんなことを作業するじゃないですか。
そうですね。
それのこうスイッチみたいな。
今はね、もうほとんどがコンピューター制御になってまして、
うん。
オート、ほぼほぼオートなんですよ。
オート。
はい。だからね、すごい感動したんですよね。後ろにさ、
うん。
言ったら高屋さんの機械あるじゃないですか。
うん、
で、あれを下ろしたり下げたりとか、今までのやつとかってさ、
うん、
例えばその一列バーっと使って、
うん、
で、まあ U ターンして、こう反対使うじゃない、反対耕していくじゃないですか。
うん、
その U ターンするためにはですね、
うんうん、
後ろのローターを上げて、
うん、
で、急回転するためにそのタイヤをね、片方ずつブレーキかけれるんですけど、
うん、
例えば左に曲がろうと思ったらその左だけのブレーキを踏んで、
うん、
で U ターンして、うん、で位置を調整して後ろのその上げ下げを下ろしてで高さも微調整して前進みたいな感じだったんですけど、う
ん、なんか聞いてるとミシンを動かしてるみたいなんだけど、
そうそうそう、それがね
押さえ金を上げて下げてみたいな、
そうそう、それがね最近のやつだとね、まあ、端っこまでビーっていくじゃないですか、
うん、
で、ハンドルをこう切るじゃないですか。
うん。
ほんだら後ろのやつが勝手に上がるんですよ。ウィーンって。
もうここだな、みたいな。
そうそう、勝手に上がって、で、さらに、何でしたっけ、旋回するときもですね、いちいちそのブレーキ操作で片輪制御とかせずにですね、
うん。
ハンドル切るだけで勝手にね、ブレーキ制御で、言うたら、戦車のあの超新地旋回みたいなやつ、
うん。うん。
をこう、くるりんって回って、で、下ろすときもなんかレバーをガッチャンガッチャンやってたのをね、手元のハンドルのその、うん、なんかウィンカーところあるじゃないですか。
うん。
あんなところのあるレバーをポンってやる、ちょんって触るだけでですね、勝手にその、下ろして、水平まで自動で調整して、勝手にやってくれるっていう。
なんかあれだね、はい、さ、マニュアル車とオートマ車の差ぐらいあるって感じ。
そうそうそうそうそうそうそう。ですんでね、なんか速度を切り替えようと思ったらいちいちそのマニュアルのペダル踏んでギアチェンジしてとかでやらなあかんかったのが、
うんうんうん、
別にそのまあ、大きなギアを切り替えるときはクラッチみたいなのを踏まないといけないですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとした速度制御なんかはもう手元にあるスイッチ前にあると前進、後ろにあるとバックみたいな、で横のレバーをちょっとチュンチュンチュンチュンって変えるだけでスピードが調整される的な、
うんうん、
これ、正直、めっちゃ感動しました。そう、以前のね、やつも使ったんですけど、ちょっと私ほら、肩痛めたじゃないですか。
うんうんうん。
で、結構その手があんまり、右手がね、ちょっと不自由な部分があって、後ろに行かなくてですね。
うん。
で、その、何でしたっけ、後ろの高安機械をこう、上げ下げするレバーがちょっと後ろにあるんですよ。ですんでね、その、端に到達するたびに、ちょっと体をねじって、このレバーをいじらないといけないっていう状態だったんですが、それをしなくて良くなってですね、わあ、これはすげえなって思って、ちょっとね、感動したんですが、
うん、
まあ、何でしたっけ、急旋回をしようとするとね、
うん、
後ろのそのやつが勝手に上がっちゃうんで、
うん、
うちの田んぼちょっとね、歪な形してまして、
うん、
結構その、カーブがあるところがあるんですよ。
うんうん、
そこをその、耕そうと思って、ちょっと急カーブしたら後ろのやつがウィーンって上がっちゃってですね。ですんで、まあ一応その機能をオフにすることもできるんで
。
はい。ね、ですんでね、なんかあれなんですよね。 その今までのやつはもうほんま全部がそのレバーみたいなアナログ制御だったんですが、
うんうん、
まあ、今のやつはなんか横っちょにあるものをパカってあげたら中にその言うたら電子制御用のなんかコンピューター制御用のボタンみたいなのがついてて、
うん、
なんかそれでいろんな機能をオンオフしたりとか、
うん、
その後ろの高さ調整なんかもダイヤルで調整したりとか、そんな感じになってましてね、
うん、
結構ね、何でしたっけ、すごい快適にね、あの作業することができましたよ、アリスさん。まあ、ちょっとね、アリスさんにですね、この新車の写真をね、ちょっと送ってみたいと思います。よっこいせ。送信。はい。よいしょ。今、アリスさんの LINE にぴょこんって送ったんですけど。
な、LINE か。
はい。
LINE か。
あ、ちょっと待ってくださいね。あ、来た。これちょっとごめんなさいな。これも、よいしょ。ね、ちょっと一応、
かわいい、
保存しておきたいと思います。こっちに載せようかな。
ね、これかわいい。めちゃめちゃかわいい。
かわいい感想、かわいい、うん、
かわいい。
アリスさんの感想、かわいいですか？
なんかさ、
はい。
なんて言うんだろう。GT 汽車を。
はいはいはい。
ものすごく進化させたような感じの。
そうなのか。
このクラシカルな感じ。
はい。クラシカルな感じではないでしょう。
いや、クラシカルだよ、なんとなく。
なんとなくクラシカルですか。
タイヤが太いぐらいで。
いや、まあ、確かにそうかもしれませんけどね。
いや、なんか可愛い。めちゃめちゃ可愛い。
可愛いという感想は珍しいですね。ね、そのアリスさんの言うその、可愛いという感想は私、まあまあ、普通ですよ。
可愛いよ。
普通です。はい。
可愛いよ。
まあね、そんなにね、大きな田んぼじゃないのでね、結構小柄なやつを購入した感じではございますけど、はい。まあこれでも、このサイズでもですね、まあ新車なので、一応ヤングマンとか感じなんですけど、
うひゃー、
はい、まあまあね、車よ、その辺の安い車よりは高いです。
まあそりゃそうだよね。
はい、まあそんな感じでですね、これをね、今日その使ったりして、でも田舎でね、そのゴリゴリと、使ってたりしてたわけでございますが、まあ、ね、もう一個の方。これね、ちょっと、よいしょ。うちのね、おとちゃんが耕してる最中のやつを、こうね、写真撮ってみたんですけど。
ちょっと、車しか見えない。
車しか見えない。ごめんなさいね。位置を調整しましょうか。はい。顔は映してないですよ。向こう振り向いてるところを、撮ってはいるんですけど。まあ、このね、今、使ってるところと、ちょっと、
広いですね。
そのね、今使ってるところのその仕切りみたいなのが、ブロックの仕切りみたいなのあるじゃないですか。
ん？
まあ、言うたらその、奥側に広がってる田んぼも、全部そうなんですよ。うちが、ね、使ってた感じ。
うんうん、あ、そうか。つまり耕してる、その、耕してるっていうか、その、通ったところのね、
はい。
境目という感じですね。
そう。その向こう側もうちの田んぼで、親父はこの手前側を全部使って、もう半分から向こう側は俺が使ったって感じです。
うん、え、そうなの？
はい。
HR さん、これ植えたの？
いや、植えたというか、これただの、まだ、雑草だらけの田んぼです。
あ、雑草か。
雑草だらけの田んぼですよ。
なるほど。
まあ、こんな感じでですね、田舎生活を満喫してるわけでございますけど。
いやー、いいなー。
ね、ですんでね、まあ、これから水を入れて、で、さらにその水を入れた状態で、その、混ぜして、で、その後、田植えマシーンで田植えをするっていう、そんな感じのね。
うわー。
まあ、オープンのタイプ、オープンのタイプとエアコンのタイプでも結構、悩んだんですが、一応箱付きのエアコンタイプもあるんですよね。うん、部屋になってて、は はい、へ、あの、乗ってるところが部屋になってて、中にエアコンがついてるやつがあるんですけど、
あ、オープンじゃない
やつ、ね。オープンじゃないやつです。まあ、それにすると大体ね、プラス50万ぐらい増えるらしくて、
うん。
で、まあ、あの、このサイズの中サイズのやつってあんま作られてないっていうのもあってですね、
うん。
で、なおかつ、まあ、うちの地域だと気候が安定してるんですよ。ですんでね、別にそんなエアコンなくてもいいのと、まあ、エアコンタイプの場合はですね、そのメンテナンスとか壊れた時とかも結構大変らしいんで、
うん、
ね、エアコンが壊れるとね、あのサウナの中あれしないといけなくなるみたいなので、はい、ですんでね、一応ね、エアコンなしのタイプ、まあ予算を抑えようとしたってところもあるんですけど、まあね、香川県は非常に田植えの時期は気候が安定してるんで、そんなに気にしなくても大丈夫って感じですね。はい。ランボルニーニに買い替えようっていうことなんですが。でもね、あれなんですよ。正直何でしたっけ？日本のトラクターって、なんか中国製とかのトラクターとか、海外のトラクターに比べて、なんか随分と高級らしいんですよね。
高級？
はい、高いんですが、まあ、うん、なんか、丈夫らしいんですよ。丈夫らしいんですよね。ですんでね、意外とね、なんか海外でも人気があるらしいんです。その、日本でボロボロにもう使い古されたような中古車でも、
うん、
海外だと結構なお値段になるみたいなね。はい。エイチャルさんや、そのトラクターは赤にカラーリングしようって。いや、赤にカラーリングしたらそれ三菱のトラクターになっちゃいます。
なんで？でもほら、
はい。
東京は今、アラートが、
ああ、そうですね。橋が真っ赤になって
たりしますよ、ね。橋が真っ赤になりました。
まあ、ランボルニーニに買い替えようとか、トラクターでポルシェとレースしようと。日本の重機って中古でもかなり人気やでっていうコメントがありますが、そうなんですよね。
僕当時好きだったミューラにしてはいかがですか？
ミューラ。もう、
ね、
もう買ってます。
ミューラね。
もう買ってますよ、アリスさん。
はい、ミューラは、
はい、
何が好きだったかっていうと、
はいはいはい。
ライトの周りになんか、まつげのような、アイラインのような、こう、可愛かったんですよ。
へぇ
ー。すごく、なんだっけ、メーカー忘れちゃった、なんでだろう。なんだっけ、ランボルギーニミューラ？あれ？カウンタックじゃなくて、
車に詳しい方ぜひぜひ。まあ、なんかね、プラモもあるみたいでして、日本の重機はね、海外、中古でも海外では随分と人気がある。
やっぱりランボルギーニミューラでよかったんだ。
ランボルギーニ
ミューラ。はい。ランボルギーニミューラでちょっと画像検索してみてくださいよ。
ちょっとお待ちくださいね。
この愛らしい。
よ、これかな。
おめめパッチリ。
ランボルギーニミューラ。
これがね、子供の頃好きだったんですよ。可愛かったの。
え、なんか、顔つぶれてないですか？
つぶれてないよ。可愛いよ。
そうなのか。
おめめパッチリよ。
そうなのか。なんかおめめがその斜めになってるような気が。あ、昔のやつと今のやつってデザイン違うっぽいですね。今のやつは。
昔のやつ。
はい。おめめパッチリのやつですね。
なるほど。おめめパッチリよ。
まあね、まあそんな感じでですね、田舎生活を、満喫してるわけでございますけどね。まあ、ね、はい。ね、ポルシェと、レースなんか、ね、できないですけど。なんか昔ニコニコ動画でですね、
うん。
トラクターに、レーシングカー用のエンジン積んだっていうのがあってですね、
うんうん、
その動画を見て結構笑ってた記憶あるんですけどね。はい。まあ、日本のそのトラクターというか重機業界とか、まあ、定番がその三菱さんとか、あとヤンマーとかね。うんうん、あと遺跡さんですね、うんうんうん。ヤンマー、三菱、遺跡みたいな感じだったりするんですけど、まあ、うちが買ったやつはもう、近くにね、販売店、があるんで、まあ、そこになんかトラブった時にそこに持っていけるように、一応遺跡さんのを買った感じです。まあ、そんなわけでですね、軽トラに忍者のエンジンを乗せた動画見たっていうのもすごいですね。 ヘリのエンジンですかね、忍者って言ったら。
忍者。
まあ、そんなこんなでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。ドン。今週の、あ、バイクの忍者ですね。川崎の忍者ですね。
あ、川崎。
はい。軽トラに川崎の忍者を乗せた動画を見たことがあるってことです。もう私ね。
川崎っていうと、はい、僕のイメージは、まず黄緑で、
ははははは
で、あの、オフロード車っていうイメージがあって、
はい。
うん。
まあ、私はね、川崎といえばあのコピペのね、川崎家のイメージしかないですけどね。
なんだかわかんないぞ。
はい。まあ、本日のお題をまず紹介しましょうね。本日のお題は、自粛明けに行ったところと10万円の使い道でございます。まあ、自粛明けにね、お出かけしたところと、あと10万円、ね、給付金があると思うんですが、まあ、どのような使い方。まあ、海外勢の方で給付金がなかなかもらえないっていう、日本国内でもらえないっていう方はですね、10万円もしポッと手に入ったら何に使うかとか、その辺で考えてみていただければいいでしょうか。まあ自粛明けに行ったところ、まだ自粛は続いてるかもしれません。
うん、うん。
ハリツさんのところもね、まあ今、なんかレッドアラートですよね、東京が。
うん、うん。
ですんでね、まあちょっとね、ハリツさん今の時期大変かもしれませんが、まあぜひぜひ投稿してください。投稿いただいた場所なんですが、投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらもですね、本日のお題のところに書いていただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますが、もうそろそろ後半だぜ。あと10分で後半来そうだ。
あら、嫌だ。
あら、嫌だ。ちなみにさっきのは忍者でなんで、私はヘリを思い出したかって言ったら、ね。うん、ヘリコプターにも忍者っていうのがあるんですよ、確か。
ほうほうほうほう。
なんだったっけな、OH1 っていう川崎重工ですね。これも川崎さんですね。はい。愛称忍者って言われてるんですけど、
うん。
陸上自衛隊さんが持ってるヘリでですね。
うん。
なんと空中で宙返りできるヘリコプターらしいです。
かっこいい。
すごいっすよ。ヘリコプターが空中で宙返りするんですよ。びっくりするでしょ。
うん。
ど
ういうこと？なんか、どうなってんだろう？
どうなってるのかわかんないですよ、ほんと。あと何でしたっけ？ヘリコプターが空中でバレルロールするんですよ。
かっこいい。
横回転。
すごいね。よく落ちないね。
よく落ちないねってね。いや、ほら、普通さ、ヘリコプターってさ、
うん、
上のプロペラで上から下にこう風を送って飛んでるってイメージじゃないですか。
うんうんうん。
宙返りしようと思って逆さになったらさ、真っ逆さまに下に行きそうなイメージありますよね、普通に。
うん、ある。
それがね、なんか宙返りしよるんですよ。すごいっすよ。いや、実際に動画見ましたけどね。
うんうんうん。
ね、すごいヘリですよ。
ヘリ。
偵察ヘリらしいんですけどね。
本当だ、宙返りしてる。
ね。よ、ほんま。ね。まあ、そんな感じのね、すごい日本のそのアクロバティックな、ね。一応なんか72分の1で、プラモデル売ってるらしいです。
アマゾンさん。
ね。まあ、そんなこんなでですね、まあ、日本人にそのね、そういうものを作らせたらもう変態チックなものがね、出来上がるみたいな感じの、ではございますけどね。まあ、お題のコーナー、ぜひぜひご投稿くださいませ。まあ、自粛明けに行ったところ、10万円の使い道ですね、投稿をお待ちしております。はい、というわけでですね、時間もなくなっておりますので、サクッと次のコーナーに行きましょう。軽くだけ流しておきますね。次のコーナーに行ってみましょうかね。はい、じゃあというわけで、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。 LOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開事前オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかをつらっと紹介していくようなコーナーとなっております。というわけで大公開事前オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスいきましょう。6月2日サーバーアップデート情報ですね。ワールドニュースから、初夏のサルベージ&イベントガノールキャンペーンに関する実施内容が更新されました。はい、イベントガノールとかが行われてますんで、その分の、6月2日からですね、伝承航路での幻獣との遭遇率がアップ、で伝承、幻獣討伐数に応じて得点アイテムがプレゼント、そしてイベントガノールということで、6月2日から、初夏のサルベージガノドールキャンペーンが更新されました。以上。
はい、以上。
そしてですね、発見アカデミー大会が 6月の13日14日開催予定でございます。どちらも、150ポイント以下で、6月13日土曜日はアストライオスサーバーのロンドンから、ロンドンで、で、6月14日日曜日は EOS サーバーのリスボンですね。開催時間は、どれも20時30分受付開始、21時30分から、大会本番っていう形になっています。はい、発見アカデミー会、発見アカデミー大会、腕に自信のある方はぜひぜひご参加くださいませ。そしてですね、ちょっとした話題ニュース、紹介するところなんですが、まあ、ハリスさんがですね、ちらっと、紹介してましたが、はい、あれですね、何でしたっけ、レインボーブリッジとですね、都庁がですね、何でしたっけ、赤くね、燃え上がってる状態ですよね。
ちょっと綺麗ではあるんだなと思った。
はい、ですんでね、ちょっとね、それを、チラッと画像を出しましょうかね。よいしょ。これですね。よっ。てい。よいしょ。とーみたいな感じでですね、ちょっと画像を、流用させていただきましたが、都庁とね、レインボーブリッジが、真っ赤になってる感じではございますけど、封鎖はできません。赤くなるだけで封鎖はできませんっていうことでですね。まあ、綺麗にね、なってる感じではございますが、まあまあ、要するに自粛してくれっていう感じですね。
でもさ、
はい。
東京タワーなんてもともと赤と白だよね。
だよね。
光らないけどね、まあ、光るけど、
はい。
お昼から見る、お昼見ると、赤いよね。
うん、そうですね。
すでにやられたと。
はい。まあ、それでですね、まあ、東京が新たに30人以上、感染確認ですね、になったのでね、やっぱりね、油断というか、その、何でしたっけ、粛清じゃねえや。コナン脳になってしまってますね。はい、コナン脳になってますけど。
粛清
じゃなくて、自粛が終わる、ぐらいにですね、その、時に、あれが、何でしたっけ、終わる頃にですね、再発するっていうケースがございますんでね、皆さんが気をつけないといけない感じですね。はい。まあ、そんなわけでですね、それ以外のそのちょっとしたニュースを、つらっと紹介したいんですが、ミクロシリーズってあるじゃないですか。
え？
ミクロとかミニとか。
ミクロの消し剣？
いや、ゲームボーイミクロとか、スーパーファミコンミニとか、プレイステーションじゃない、スーパーファミコンミニとか、あと、ね、ファミコンミニとかっていうのは、なんかその、ミニアイテムっていうのが、ね、最近いっぱい出てくるじゃないですか。
うん。
その中でですね、そのセガ発表の携帯ゲーム機、
うん、
ゲームギアミクロっていうのが出てくるんですよ。
おう、
はい、ゲームギアミクロですね。で、 横幅が8センチ、高さが 2.3 センチ、奥行き2センチということでですね、オリジナルの、40% 弱のサイズなんですが、画面サイズが1インチでですね、画面サイズ1インチで、小さすぎて見えないっていうね。はい。タイトルはですね、非常にね、いろいろと入ってまして、まあソニックとかプヨ2とかね、アウトラインとか、まあ有名どころが結構ね、揃ってるんですけど、そう、画面がね、1インチであまりにも小さすぎて見えないっていうね、どうやって遊ぶんだこれみたいな。ね。はい。携帯機小型化してどうすんねんって話になってますけど、
うん、
そう、だからね、何でしたっけ、セガファンだった人らはもうみんな老眼になってるはずだからもう見えねえよみたいなね。はい。ですんでね、まあ、拡大鏡がついてるらしいです。で、まあ、何でしたっけ、ロープレで文字が読めんかったりとかですね。まあ、一応その、何でしたっけ、4色セットを購入すると特典として液晶ディスプレイを拡大して表示できる、ビッグウィンドウミクロが付属するらしいです
、ね、なんだかわけわかんないぞ。
いや、もともとね、そのゲームギアにはそのビッグウィンドウっていうのが、拡大鏡みたいなやつで画面を拡大してね、プレイできるっていうアイテムがついてたんですよね。で、その分の、ミクロバージョンが、ついてくるって感じです。
なるほど。
ビッグウィンドウミクロ抱き合わせ商法みたいな感じですね。まあ、そのゲームギア自体がね、ものすごいでかかったんですよね。びっくりする。
そうだっけ？
はい。びっくりするぐらいでかくて重くて、ね。うん、でかくて重くて、大変だった感じだったんですけど、電池の持ち時間が短いっていう、すぐ墜落する的な。すぐ墜落というか、ね、すぐ電池切れになってしまうんですよね。まあ、ゲームギアはね、携帯ゲームで初めてカラーですかね。カラーの液晶を使った携帯ゲーム機っていうことですね。ですね、まあ、ゲームギアミクロですね、さすがに画面が小さすぎなのではないかな、みたいな文字とかね。これをね、使ってゲームをすると、逆に目の特訓になるのかもしれません。目が良くなるのかもしれませんね。
どんな、あれなの？目のトレーニング
ね、その RPG の文字を読もうっていうね、そんな感じのトレーニングになりそうな気がしますけどね。
お
う。はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインでございました。はい、というわけでお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー、スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
まだいろいろ落ち着いてないアリスラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までお楽しみください。はい、何でしたっけ、アリスさん。
はい、
さ、
はい、
ラジオと関係ない話なんですけどね。
あ、はい、
個人的にね、なんか何でしたっけ、事業所を立ち上げようと思ってるんですよ。
ね。
まあまあ、個人事業主としてですね。
うん。
屋号をどうしようかってね、悩んでるんです。
屋号か。
屋号です、屋号。
個人事業主になったら、今なら、
はい。
助成金もらえると思うよ。
まあまあ、そうかもしれませんけど、屋号をね、はい、どうしようかな。
屋号ね。HR ルームじゃない。
それで行くの？
違うの？
それで行くの？
え、ダメ？
読み方どうすんだよ。
HR
HR ルーム、HR ルームですけど、一応読み方。
HR ルーム。
いやいやいやいやいやいや。あかんでしょ、それは。さすがに。ね。まあまあ、ぜひ考えるのをね、アリスさんにも相談乗ってもらおうかなって思ったりしてたわけでございますけどね。
うんうん。いくらでも乗って乗って。
なんか今の、表現おかしくない？
いや、大丈夫だよ。
合って
る。通じてれば OK なんだ。
いくらでも乗って乗ってって。
うん。
まあまあ、はい。
相談にいくらでも乗って乗って。
あ、なるほど。あ、それでわかった。うん、それで繋がりました。アリスさんに乗っからなければいけないのかなと思いまして。
アリスはバイクか何かですか？
ね。はい。アリスは乗り物ではございませんのでね。
そうですよ。
まあ、どちらかといえば、私は乗られ、うん、というわけで本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、自粛明けに行ったところと、10万円の使い道、この2つで行ってみたいと思います。はい、というわけでですね、アリスさんや、うん、
はいよ、
10万円の使い道ですよ、アリスさん。
10万円ね、とりあえず僕はは
い、
ゲンチャリをまず買いたいです。
あー、なるほどね。
足回りが必要だなって思うこの頃です。
はいはいはいはいはい。
それで残りは多分ちょっと固定資産税の方に。
あー、そっか、そういうのもあるんですよね。
やばいです。
まあ、私はですね、そうですね、自分は家族に全額ね、生活費としてぶち込むつもりなんですけど、うん、まあ、ね、10万円、そうですね、私ね、何人かにね、
うん、
お金を貸してるんですよね。
はい、はい。
で、10万円入ったら返せる人が、ね、
返してくれるといいな。
何人かがいるんですよね。
はい。
で、それ、ね、まあ、別にいいけどね。別にいいんだけど、ね、大阪に住んでた時にね、
うん。
ね、へんへんへん貸したへんへんくんとかね、へんへんへんワン貸してるふんふんくんとか、あとふんふんふんワンほど貸してるふんふんさんねがいるんですけど、ね、まあ別にもう額が10万円以下になってる方には別にどうでもいいんですけど、10万円以上まだ私に借りてる方ね、かつ、支払いが滞ってる方にね。
うん。
まあまあ、でもまあまあまあ、ね。はい。そんな感じだったりはしますけどね。うん、まあ、それ以外にもね、結構、なんかもうギャンブルで全部使っちゃったって人とかもいるみたいでして、ひえーって感じですけどね。
え？ギャンブルか。
そう、パチンコ10万円、パチンコで10万円吸ったとか、競馬で10万円吸ったとか。
ああ、一発逆転狙いで。
いやいやいやいやって感じですよね。アリスさんは自粛明けにどっか行きました？それとは別に。
一応、国分寺の、
はい。
一応ミーツにテリアができる予定なんで、
ほうほうほうほう。
ちょっとその様子をちらっと見に、ミーツと、はい、あと、マルイとセデオがくっついてる駅ビルの方だけ行ってきたんですけど、
ほうほうほうほう。
で、駅ビルの中で、何でしたっけ、ロフト。
はい。
ロフトでちょっと韓国のウユクリームっていうちょっと化粧品がちょっと欲しかったので、
ほうほうほうほう。
うん。まあちょっと買いに行って、
はい。
で、その後ちょっと紀ノ国屋書店まで上に上がって、
ほう。
で、本屋でブラブラしてるうちに、
はい、
閉店の8時になってしまったので買いに行った。
てかアリスさん、そんなにピンポイントに地形行っていいのかい？アリスさんに、
別にいいよ、だって古代ラシの隣国分寺だもん。
あ、まあまあそうですけどね。
うん、
いや、まあ何でしたっけ、ほらアリスさんの中の人を探して旅する人が出てきたら困るじゃないですか。
え、そんなに困んないよ。
あ、そうなのか。
うん、だって
まあ、
国分寺は結構みんな行くよ。
そうですね、そうですよね、
すごく人多いんですよ。
まあ、で、その中からアリスさんを探そうと思ったら多分まあ無理だと思います。私的にも多分アリスさんを見つけるのは無理かなとは思いますね。
それはちょっと無理だと思うけど。
無理ですよけどね。まあ、何しかその、何でしたっけ、声も容姿も違いますからね。
そうですね。声も容姿も違います。皆さんがっかりすると思います。
まあ、そんなわけでですね、まあ、何でしたっけ、私はね、そうですね、うどん食べに行きました。
うどん
を食べに行きましたよ、自粛あげたらね。
え、どういうこと？
え、いや、もちろんその大阪から帰ってきたら2週間以上私部屋に引きこもってたんですよね。
うんうんうん、
うん。まあ、うどん、何でしたっけ、自粛開けたら当然、まあ、香川県人ならね、ソウルフードであるうどんを食べに行かないといけないわけじゃないですか。
うん。
ですんで、うどんを食べに行きましたよ。ね、今日もね、
美味しかったですか？
今日もうどん食べてきました。いや、最初に行ったうどん屋はね、うん、正直美味しくなかったです。
おー、
なんかね、出汁が、ぶっかけうどんを頼んだんですけど、なんか出汁が酸っぱかったんですよね。酸っぱかったんですよ、なぜか。レモン絞ってないのに酸っぱかったんです。あれ大丈夫かなって正直思うんですけど、ね。
いやー、それはちょっとやばいかも。
麺は美味しかったんですよ。麺は美味しかったですけど、出汁がね、なんか酸っぱかったんです
よ。うん。
ね、ですんでね、まあ、なかなかね、まあ、その、うちの、弟&親父もうどんやってるんですけど、
うん。
親父がやってるうどん屋のその、いわゆる、ぶっかけの出汁を、のうどんを食べるとね、なかなか、そのね、他のお店の、ぶっかけうどんはね、ちょっと食べにくい、感じですね。
ん
ー、はい。はい、このタイミングで、チェルミムさん、広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、何でしたっけ？ギャンブル怖いわーっていうね、コメントもいただいてますけどね、ギャンブルは怖いですよ、ほんと。
そうですね。
はい。私、株というギャンブルでですね、今現在大負け中でございますからね。
それはやばいです。
株というギャンブル。まあでもね、最近ちょっとずつ上がってきてるんでね、このまま反転してくれると非常に嬉しいかなって思ったりはしてますけどね。株というギャンブルでございます。はい。というわけで、来ている投稿を読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
10万円の使い道は、今年の冬に発売予定の、ソニーさんのプレイステーション5、PS5 ですね、を購入費用にしようかなと思っています。本体と一緒にソフトも数本買ったら多分10万円はかかるでしょう。ということですね。まあ、プレイステーション5、PS5 ですね。なんかね、何でしたっけ、あれが、あれどこだったっけ、プレイステーション5のね、ニュースがあったん、ニュースがですね、ニコニコじゃない、大公開オンラインのゲーム内でですね、書いてくれてたんですけど、プレイステーション5のね、イベントですね、が予定だったんですよね。その6月6日に予定しておりました、プレイステーション5の映像イベントが、ちょっと延期になったらしいです。はい。PS5 のゲームのお披露目楽しみにしていただいたことと思いますが、昨今の世界情勢を鑑み、適切なタイミングではないと判断しました。皆様のご理解のほどよろしくお願いします。ということですね。はい。プレイステーション5のその6月5日に予定しておりましたその映像イベントですね、これがちょっと延期になっちゃったっていう残念なお知らせではございますが、発売日自体は、うん、まあ、一応ですね、年末の商戦期に発売予定らしいですね。はい。まあ、何でしたっけ、 まあ、プレイステーション4自体もですね、随分と長い機種ではございますけど、まあ、これからプレイステーション5になってね、その画面がどうなるのかっていうね。
うん。
まあ、まるで実写じゃんっていうのがね、そのまるで実写っていうのもこう、随分とね、進化してきます、来てますけど、
うん。
でもその、実写に近いからいいとも限らないんですよね。
うんうんうん。
そう。リアルだからいいとも限らないんで、その辺のバランス感覚ね、難しいと思いますよ、正直。はい。まあ、リアルに近づけるとね、リアルに近づけると面白いゲームっていうのもあるでしょうけど、逆にね、そのコミカルな感じの、ね、ものの方が、楽しめるっていう部分もあると思うんですけどね。まあ、そういう意味では昔ながらの、ドットのゲームですかね、
うんうん。
ドット系のゲームなんかもね、いいのではないかなとは思いますけどね。はい。というわけでですね、何でしたっけ。まあ、ドットのゲームは、非常に私個人がおすすめしたいゲームもあるんですけど、なかなかね、ちょっと一般のところでは紹介できないようなゲームが、なので、
うん、
はい。ね、その意外とね、そのアクションゲーム、2D アクションゲームとかってね、掘り出すと、そのね、何でしたっけ、普通のね、全年齢対象じゃなくて面白いっていうもの結構あったりしますから。
うん。
はい。まあそんな、話は、置いときまして、プレイステーション5ですね。延期しちゃいましたが、まあまあ楽しみなものではないでしょうかね。そしてですね、自粛明けに行ったところでございますが、臨時休業していた近所のスターバックスに行きました。久しぶりに店内で美味しいコーヒーとデザートをいただいてきました。スタバいいですね。
いいね。
スタバにはやっぱりその iPad か、MacBook 持っていかないといけないんですかね。
え、どういうこと？
え？
つまり、
はい、はい。
あれですか？カフェでおしゃれにお仕事。
スタバにはそのね、MacBook か iPad かそのあたりを持っていかないとね、人権ないですからね。ものすごい、こうね。
マジで？
そんなわけないですけど。
ちょっと待って、今信じそうになったじゃん。
ね。
アリスを騙しちゃダメだよ。
ドヤリストにならないといけないですけど。
ドヤリスト。
スタバにはね、まあでもね、なんか以前の記事でですね、
うん、
新宿かどっかのスターバックスで、ノートパソコンを開いてる人、
うん、
何をしてるんですかみたいなね、インタビューをしたっていうのがあってですね、
うん、
まあイメージとしては、何でしたっけ、スタバでこうね、MacBook を開いて、ときたいだけだろみたいな感じのね、イメージあるじゃないですか、うん、なんとなく。
うんうん。
そう、ドヤ顔して仕事してる風見て、実は YouTube 見てるとか。
うん。
その、なんか、偏見ですけど、ね、その、なんでしたっけ、スタバでこう、MacBook 開いてドヤってる人は、何をしてんねんっていうね、のがあると思うんで、それをね、インタビューして、街頭インタビューした記事があったんですが、意外と意外、ほぼほぼ全員仕事してたっていう。ね。そのデザイナーさんが、何でしたっけ。ちょっと気分を変えるためにお外でやってみたりとか、
うんうんうんうん、
仕事の打ち合わせ中に、営業のね、行く前に、その、一個前のね、その営業でのその打ち合わせの資料を整理してみたりとか、
うんうん、
あとその、何でしたっけ、マジでその意識高い系じゃなくて意識高い人みたいな、その貿易関連の仕事をしている人とか、そんな感じのね、できる人間ばっかりだったっていうね。で、その実はどうやりたいだけではなくて本当に仕事をしている人が多かったっていう、結果があったんですけど、まあ地域、場所によるかもしれませんね。
うんうんうん。
まあ、いわゆる新宿の一等地のスタバみたいなところだったんで、そんな感じだったのかもしれませんけどね。 というわけでですね、次行きましょう。中村さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
先週に引き続きまだまだお邪魔しに来ました。まあ、そんなこと言わずに、毎週聞いてください。ぜひぜひ。はい、自粛明けに行ったところは、地元函館に今年できたばかりの米田コーヒー店に友人と行ってきました。午前中に行くとコーヒーにトーストがついてきてお得です。そう、有名なモーニングというやつですね。モーニングか、なんかね、うちの近所にですね、香川県前の近所にですね、
うん、
ログハウスみたいな家の喫茶店があるんですよ、
うん、
ログハウスみたいなデザインのね、
うん、
そこに出てくるね、そのなんかフランスパン的なやつにハムとか、なんかピリ辛風のね、あのソースで挟んでる、
うん、
なんて言うんだろうあれ、
ん？
フランスパンをこうになんかハムとかレタスとか挟んで、そのピリ辛風のあのソースで味付けしてる的なサンドイッチみたいなやつ？
うんうんうん、
サブレじゃねえな。なんだったっけな。
ん？うん。
なんかそれがね、美味しいところがあるんですよね。
もう一回言って、え？
いや、だからフランスパンを、
うん。
まあ、半分に切るじゃないですか、ズバッと。
半分に、うんうんうん。
まあ、半分というか、そのちっちゃめのフランスパンですね。
縦に？
縦？いや、横だったと思います。
横に？
横だったと思います。で、それに、そのハムとか、レタスとか、あとチーズが挟まってたかな。
あの、サブウェイみたいな感じ。
サブウェイか？サブレ？サブウェイ？サブレは違いますよね。
サブウェイっていうあの、お店の、
はい。
パン。
かな？
うん。まあ、サブレが近いな、サブウェイだと思うけど。
サブウェイ。うん、まあまあまあ、でもなんかちょっと違う。まあまあでもイメージは近いですけどね。
え？
いや、そのサブウェイの。
店の名前じゃなくて。
はい。店の名前じゃなくて、その料理の名前ですね。
料理か。
料理というか、その、それがね、結構美味しいんですよ。
ね、パンの。
はい。
横に切ったパン、長いパン？
長いパンなのかな？フランスパンっぽいやつかな？
中に。
うん。
チリっぽい感じ？
チリっぽいやつ、まあ、ローストビーフと、あと、その、レタスとかのお野菜と、あとチーズが挟まってる的な？
うん。
サンドイッチ？サンドイッチなのかな？まあ、そこのお店がね、
検索の、ま、
はい、
鬼のアリスが今ちょっと検索をしております。
まあ、そのお店がね、現在自粛中なんですよ、まだ。
ああ。
ですんでね、ちょっと、再度オープンしたらね、久しぶりに行ってみたいなって思ったりはしてるんですけどね。
うん、うん、うん、うん。
だからサブウェイのあれもサンドイッチなのかな？サンドイッチなのか。
うん、ね。
はい。
今ちょっと検索したんですけど。
ほうほうほう。
バインリー？
いや、そんな名前じゃなかったと思います。あ、でも、バインリー。
バインリーで検索すると、ベトナムの、
はい。
もうとにかく、長いパンの横に、こう、ブワーっていろんなのが。
ああ、まあでもイメージは近いですよ、こんなんに。
バインミーってどんなのっていう、あの、図解をしているところがあります。
は
い、
あ、イメージこれに近いですね。こんな感じのね。
じゃあちょっと違うの？
いや、挟まれてるものが違う。
え、何を挟まれてるの？
いや、私が食べたのはそのハムと、
ハムと、
レタス的なやつと、生ハム、ローストハム？
うん。ハムとチリソース？
チリソース系だったと思う。
タコスみたいなチリソース？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
エスニックだから。
だからまあオリジナル タコスではないかな、もっとタコスみたいなチリソース、まあまあ そんな感じのね、料理が、料理というかまあ多分オリジナルサンドイッチと思ったらいいのかな。
なんか気になるじゃん。なんか名前が欲しいよ。
はい、名前が欲しい。なんかあのメニューには名前載ってたと思うんですけど忘れましたよ。はい。ですんでね、まあ、あの、まあ、サブウェイは野菜増し増しができるのがいいよっていいよねっていうね、コメントをいただいてますけどね。うん、はい、まあ、野菜で言えば、ね、某 H エモンさんがですね、はい、あの、野菜食べてるっていうね、あの、コメントに対してすごい怒ってたっていうね。まあそんな感じのか、あったりはしましたけど、うん、まあまあそんな感じで、あ、パニーニ、パニーニっていうコメントがありますね。パニーニ、パニーニ、あ、違うな、この上と下を挟んでる、あの、挟んで焦げ目をつけるんじゃないんですよ。まあね、
気になってしょうがないよ
まあ、サンドイッチの一種です。はい。サンドイッチの一種と思っていただければ。
あ、バインミー。
ね。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、フランスパンサンドとでも思っていただければ。
硬いパンなの？
硬いパンです、はい。
の
バケットサンドとかかな、イメージ的には。
もう
バケットサンドとかで検索するとなんかそれっぽいのがたまに出てきますね、たまに。はい、続いてその、10万円の使い道ですが、それプラス貯金をはたいて原付を買うことにしました。
あ、僕と私だね。
ヤマハのピーノというおしゃれな原付です。
契約を。B のじゃないの。
B、あ、ごめんなさい。あの、P のじゃないです。B のですね。
B のかわいいよね。
はい。おしゃれな原付です。契約を済ませて、今月下旬に納車予定
だそうです。いいなぁ。ちょっと、あの、あれですよね。
はい。
あの、ちょっとだけベスパにもちょっと似てるような感じの。
ほうほうほうほうほうほうほう。
ベスパ欲しいな
ぁ。アリスさんはベスパ派ですか？
いや、なんでもいいよ。でも、可愛いなって思う、ベスパは。
あー。まあ、でも、B のもこれ可愛らしいですよね。
可愛いんですよ。
何色を買ったんでしょうかね。
僕は、
はい。
黄色か赤が欲しいなって思うけど。
はいはいはい。
あんのかな。
B のはですね、なんかデザインは、黄色か、グレー、ブルー、水色っぽいのか、ブルーか。
あ、ほんとだ。
あと、グリーン、なんだっけ。カーキグリーンっぽい色もありますよね。あと、茶色もあるのかな？
うん、かわいいですなぁ。うん。あ、水色と白の、これですね。
はいはいはい。
この、ちょっと薄い水色の、かわいいやつ。
あ、そうですね。これ、なんかいい色してますね。
なんかかわいいの。
で、ベスパの方は赤があるんですね。
そうなの。
アリスさんはベスパが欲しいって感じですね。
ベスパは欲しいけど。
はい。
ちょっと高いかな。
なるほどね。はい、次はですね、サンデーガフさんからいただきました。ありがとうございまーす。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
はい、10万円の使い道。ニューガンダムのプラモデル、リアルグレールドと、小型船舶免許の取得、または酒。高いお酒を飲むんでしょうかね。はい。まあでも、小型船舶免許はね、あれ取ると確か何でしたっけ、ジェットスキーも乗れるんでしたっけ？
ん？
小型船舶免許を取ると、
うんうんうん、
水上スクーターでしたかね。ジェットスキー的な。
ねえ、あれ、いいよね、ジェットスキー。
合ってるのかな？
ジェットスキーじゃないの？
ジェットスキーで合ってるのかな？ ジェットスキー免許があるっぽいですけど、水上バイク。ね。特殊、一応、ジェットスキーは特殊小型船舶免許になるらしいですよ。
うん、うん。
で、小型船舶免許と特殊はまた別なのかな。まあ、なんか、うん。ジェットスキー、ね、もあるみたいなんですけどね。まあ、小型船舶免許はね、俺のお父ちゃん持ってるのかな、確か。
持ってんの？
持ってますよ、確か。
すごいなぁ。
まあ、でも船がないですけどね、今は。はい。で、まあ、自粛明けに行ったところと言いますと、会社の取引先訪問。会社には4月以降出社しておらず、今も行っていないですよ。っていうことですね。なるほどね。会社は行ってないけど、取引先には行かないといけないっていうね。
ああ。
まあでも今は、その、あれですね、その、お家での、何でしたっけ？なんて言うんだったっけ、あれ。
ん？
在宅勤務的なやつ。テレワークか。はい、テレワーク。
テレワーク。
まあでもね、テレワークのおかげでですね、アリスさん。
ん？
オーディオインターフェースとかさ。
うんうん。
コンデンサーマイクとかがさ、売り切れ続出してまして。
うん、すごいね。
そう、私ね、正直コンデンサーマイク1本買おうかなって思ってたんですけど、
うん、
ちょっと今売り切れ続出中でございまして、なかなか買えないんですよね。
うん、
はい。
そこは、あれですよ、はい、安いやつ。
いや、まあ、安いやつもいいんですけど、なんかね、6000円ぐらいのやつで、ちょっと良さげなんがあったんですよね。そう、なんか何でしたっけ、6000円前後のやつで、
うん、
十何万するやつと、その、同じアーティストが歌って取り比べてみたっていうのやっててですね。
うん。
それで、そんなに遜色なく取れてたんですよね。
うんうん。
で、さすがに私が紹介した1000円ぐらいのやつかな。
うん、
あれもなんか非常に優秀なんですけど、やっぱりね、その一回りいいのを買うと若干ね、ホワイトノイズを抑えたりとか、その辺がなんか優秀になる、細かく優秀になるっぽいんですよね。
うん、
ですんで、まあその6000前後のやつをちょっと買おうかなって思ってたんですが、
うん、
売り切れ続出中でございます。
そうなのか。はい、
で、まあ、今週は一応ね、ドライバー周りとか、ちょっと調整したんで大丈夫だと思うんですけど、先週ね、なんか、放送にプツプツプツプツっていうね、ノイズが乗ってたんですけど、
うん、
まあ、一応ね、アースがうまく取れてなかったのかな、なんかそんな感じに、そんなイメージもしたんですけど、まあ、今週は特にプツプツ言ってないんで大丈夫だと思いますけどね。
うん。
なんか聞こえたりします？なんかラジオを聞いてる方でそのプツプツとかって変なノイズが乗ってたら教えてください。先週はものすごい乗ってて大変な目に遭いましたけどね。
そうなの？全然大丈夫だよ。
はい、大丈夫ですか？よかった。
うん。
はい。というわけで、まあ、ちなみに対策した方法、USB を挿すとこを変えた。LANケーブルが刺さってる近くのところに USB を挿してたんですけど。
あ、時々影響を受けるよね。
それだったのかもしれないです。はい。ですんで、その、刺す場所を変えたので乗らなくなったのかな。でも今までね、別にそんなことはなかったんですけどね。はい。うんうん、今週はちょっとどうやら、出てないです。先週に引き続き今週も聞いていただきまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ちなみにですね、船舶免許は、取得は種類で異なるのは操縦できる船の大きさではなくて、岸からの距離らしいですね。
うんうん。
で、1級船舶免許も2級船舶免許も同じ大きさ、総トン数、まあ20トン未満で水上バイクを除く重量ですね。20トン未満の船なら何でも、運転できるんですが、まあ岸からどれだけ距離離れたところを運転できるかどうかっていうのがあるらしいですね。 で、まあ、1級は全ての海域で航行できますが、2級は、岸から、5回 9.62km までらしいですね。で、特殊小型船舶、操縦技師、まあ、水上バッグやジェットスキーは、船舶検査認証、まあ、車でいう車検証に記載されている範囲内らしいです。まあ、ちょっとそのなんか海の上の方のね、免許証に関しましては普通の方はなかなか馴染みないと思いますけどね。
うんうん、
はい、では続いて、地点師チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
街中を戦車が走るという動画を見て、どこの国の話だと思って動画を見たら日本の話でびっくりし、動画説明文に書かれていた場所で納得したチェルミムです。こんばんは。どこだろう。
こんばんはです。
で、10万円の使い道ですが、去年スマホを変えた時、自動で分割払いになっており、残金がまだあるので、それを一括で使おうかなと。残金残ってる間は、料金プラン変更すると損するので。残金一掃した残りは、Windows 7サービス終了時に、急遽買い集めた PC パーツの購入、クレジット代金の残金を一掃に当てようかと。CPU のソケットで、ピンで苦い思いをしたので、次の制作は AMD を本気で検討に入れている予定です。
お。
AMD の CPU はピンが CPU 側にある。そうですね。今まで自作機で取り付けやすかったのは Pentium 2と3かな。ゲームソフトみたいにスロットにガチッと入れる方式。あれに戻してくれるとありがたいんだがな。そうなんですよね。Pentium 2とか3とかのカセットみたいなやつにね、あれはすごい楽だったっす。はい。私、一番苦労したなと思ったのは、昔の、サンダーバード時代の AMD の CPU。今みたいにヒートスプレッダーがついてなくてですね、
うん、
その、CPU クーラーを取り付けるときに失敗したらね、コアかけとかコア割れとかって言ってですね、CPU を割っちゃうんですよ。うん、パキッと。
うんうん。
それをね、やらかす人が結構いたのと、私はやったこと、一回だけやったかな。あとはですね、オーバークロックに失敗して焼き鳥になるっていうね。
え？
オーバークロックに失敗して焼き鳥になってしまうとかね。
焼き鳥？
はい。その時のその、AMD の CPU の名前がサンダーバードだったんですよ。
うん、うん。
サンダーバード。
なるほど。鳥。
で、その、オーバークロックっていう、まあ、無理やりね、無理やり、その、リミッターを解除して動かす状態をするとね、熱暴走して燃えちゃうことがあるんですよ。
おう。
はい。私、パソコンの中から酸っぱ臭い匂いを嗅いだことがあります。
怖い。
酸っぱい匂いを嗅ぎました。はい。見事焼き鳥になってました。ちなみに、その後継種の、PC、CPU はバートンって呼ばれてるものがありまして、
うん。
バートンはですね、バートンを焼いちゃった場合は、焼き豚って言われるんですよ。
ほう。
バートンですかね。焼き豚。はい。まあ、焼き鳥ね、やっちゃったことあります。あのカーボン臭、うっとりってね。そう、そのね、なんて言ったらいいんだろう。なんか酸っぱくさい匂いね。嗅いだことある人、なかなかいないと思いますけどね。はい。まあ、CPU、ヒートスプレッダー、CPU 上辺の金属板という認識で OK っていうことですね。まあ、今はその、ヒートスプレッダーっていうので CPU コアがこう保護されてますんでね。まあ、熱がうまく伝わるような感じになっては、まあ、熱をうまく伝えるようなための工夫の一つでもあるんですけど。はい。ちなみに、自分は仕事の関係上在宅ワークが不可能な職業なので、世間が自粛中でも普通に出勤していました。なるほど。元国営運送業ですね。仕事でスーパーなどへ行くと、荷物の集荷でサービスカウンターとかへ、モーセの10階のごとく人が開いたり、お客様のところへ行ったらコロナの感染を隠蔽しているんじゃないのって言われたりしましたっけ。 隠すも何もホームページで広報発表で普通に載せてましたがな。なので自粛明けに行ったところというのは特にないんです。はい、はい、まあ、街中が戦車を走る動画ですね、載ってるあのアドレス貼ってくれてます。はい、ありがとうございます。後で見たいと思います。で、普段はですね、千歳市だそうで、なるほど納得というか、動画に映ってる通行に全く気にしていませんなみたいな感じのね、まああまりにも普通にその辺では戦車が走ってるから気にしないんでしょうかね。まあ、あの田舎のね、あのシャドウトラクターが走ってても、あの一般人がこう気にしないのも同じなのかな、イメージ的には。
ああ、なるほどね。
はい、ね、
あ、エチラさん。
はいはい、何残暑、
はい、もしかしたらだけど、
はいはい、
パンね、
はい、
パニーノで検索してみてください。
パニーノ
の、うん、パニーニは複数形だけど、パニーノは一つっていうことで、
はい、
一応パニーノって検索すると、一応その、まあ、焼くとは書いてあったりするけれども、
そうそうそう、こんな感じ、こんな感じ、まさにこんな感じ。
うん。パニーノ、たんと、パニーノとパニーニの違いみたいなとか結構書いてあるけれども、
はいはいはい、
は
い。
まあ、うん。同じではあるけど、ちょっとパニーノの、なんか意味がなんか軽量化とかいう、そんな、感じらしくて、
なんかこんな感じのねイメージだったっす。こんな感じですわ、確か。
なんか美味しそうだなって思って、ちょっとお腹減ってきてるんですよ。
うん。
あとは普通にローストビーフのバケットサンドとかいう感じで、
はいはいはいはいはい、
出ますね。
なるほどね。まあでもよく考えたらさ、
うん、
あのその何でしたっけ、地図でさ、その店を特定してさ、
うんうんうん、
店の名前調べてそのメニュー名を探したらいいんじゃないかなと思ったんですけどね。
地図？
はい、何でしたっけ、うちのね、
うん、
その場所は知ってるんですよ。
あ、なるほどなるほど。エキテラさん家の近くなのね。
近くなんです、はい。近くなんで。
エキテラさんが行って美味しいって思う店なのね。
そうそうそうそうそうそうそう。
なるほど。
ですんでね、そこを、まあ、
住所を見ればきっとそのお店は見て見たいけど、
はい。で、そのそこにね、まあ、言うたら食べログとかでその情報が載ってたら、その店を見つければ、その店を調べればいいじゃないですか。
うん。
ですんで今ちょっとGoogle マップのですね、ストリートビューでその店を探してるんですが、よいしょ。
うん。
ほら、進め。
ドキドキ。
よ。
ドキドキ。さっきから、大航海時代の中の HR さんが立ちっぱなしなのがちょっと気になっています。
え？そう、ほんだら座っときましょうかね。
仁王立ちみたいな。
仁王立ちみたいな。
アリスが見えなかったじゃないか。
よっ。あったあった。
人はすっぽり隠れてた。お？
ありました。
なんてお店？
メープルロッジってお店です。メープルロッジってお店です。メープルロッジ。
メープルロッジ。
はい。ありました。
メープルロッジ。
はい。
ほうほうほう。メープルロッジ。ロッジの字は、死に点々なのかな？
死に点々ですね。ログハウスみたいな感じの、イメージのお店なんですが。
わぁ、綺麗ですね。
あ、出てきました？
お店は、なんか六角形っぽい屋根が。これ、ホテルじゃないのか。
それはホテルですね。
そっか、メープルロッジ、パン屋さん？
いや、パン屋さんじゃないです。普通の喫茶店です。
喫茶店か。
はい。
喫茶店。
でも、Google には、情報は、載ってない。
ちょっとか、入り口に階段がついてるとこ？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
こっ こっちか。
はい。
ティーハウスメープルロッジ。
あ、ティーハウスメープルロッジ。それそれそれ、それだ、それ。まさにそれです。
ティーハウスメープルロッジのメニューで検索。
メニュー、あ、食べログ出てきましたね。はい。
食べログが来ました。
出てきましたけど、写真しか載ってないです。
美味しそうだけど、パンが出てこない。
写真しか載ってないですね。
パンが出てこないよ。
パンが出てこないですね。
そんな時は、ティーハウスメープルロッジのホームページに行けばいいってことだね。
あるのかな。
ないの。
うん。
てててんてんてん。
だいぶマイナーなところですからね。
あ、そうなの。
はい。いや、普通にその地元の喫茶店ですよ、ただの。はい。高松市川島本町の。
ほうほうほうほう。
ね。
グルメ。まあ。ホットケーキが美味しそうです。
うん。
あ、いいこと思いついた。
はい。
パン。
パン。
パン。メイプルロッジのパン。
あ、メイプルロッジのモーニングをあれしてくるところがありましたけど、普通の食パンの方ですね。
そうですね。
モーニングサービス。
で、横吉とかなんとかって。
そう、
うどんは別腹っていうところ。
そう、うどんは別腹っていうところで今見てますけど。はい。
そうかそうかそうか。ホテルが入ってくるから、
そうなんです。
マイナスログホテル。マイナスホテルでいいや。マイナスホテルで、でも朝のモーニングじゃないんだよね、きっとね。
いや、朝のモーニングのメニューの中にあったんですよ、確か。
うん。
その、A セット、B セットだけじゃなくて、その C セットか D セットかなんかそれ系に、だったような気がするんですよね。
うん、うん、うん、
うん。あ、C と D もあるんか。いや、なんかあったんですよ、その、サンドイッチが。
ドイッチが。
まあ、取って、食べログにあげてくださいっていうことですね。はい。
そうだね。
はい。まあ、今ね、そのお店やってるかどうかわかんないですけどね。
え、なんで？
いや、しばらく行ってないですから。
うん。
うん、もう、ね、店建物はありますよ。建物はありますけど、その自粛中なのか、
うん。
もうやめちゃったのかのどっちかなんですけどね。このログハウスっぽい建物はあるんですが。
あ、そっか、今大変だもんね、なんか。
はい。というわけでですね、次行ってみたいと思います。
はい。
次はですね、よいしょ。あ、ここで終わってますね。はい、更新止まってまーす。はい。まあ、撮ってその食べログにね、あげてくださいっていう感じですね。はい。で、うちの近所は一番流行ってたところがやめちゃった。大変だねっていうことですね。まあそうなんですよね。その流行っててもね、やめちゃうってことあるんですよね。
うん。
めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいってほどじゃないですけど、まあ結構美味しいね、ラーメン屋さんとかがね。
うん。
多分、ものすごい流行ってて、大黒字だったと思うんですけど。
うん、
うん。
うん
まあ、店長さんがなんか気分で辞めちゃったっていうのがあってですね。まあ、そんな感じのところもね、ちょっと悲しかったりはしますけど、まあそういうのもね、やっぱ世の中、まあこの時期なんでね、あったりはしますからね。
うん、
まあいろんなものが、いろんな業界、業種が潰れちゃってるっていうことがございますから、
うん、
まあ今後ね、どうなっていくかになるところではございますけどね。はい。というわけでですね、投稿もこの辺で止まっちゃってるんで、今日はこの辺にしておきたいと思います。お題のコーナーでございました。はい。というわけで、エンディングでございます。エンディングです。 はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスさん、
はい、
体内時計はリセットできましたか？
はい、
リセットできましたか？
おかげさまで。
よかったです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ最近ですね、なんか暑くはなってきてます。まあ田んぼのシーズン今はね大丈夫なんですけど、なんか田植え時期になるとね、ものすごいカエルが大合唱するんですよ、うちの近所。
おお。
ですんでね、このラジオに思いっきりカエルの環境音とかがね入りまくる可能性もありますんでね、ちょっとまあ今後ね、ご了承いただければと思います。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。アリスさん、なんか一言ございます？
ね、
はい、
暑い。
暑いか。エアコンは治ってないんですよね、まだ。
治ってない。
そっか。熱中症にならないように気をつけてくださいね。
はい。
なんか、微妙にね、暑くもなく、寒くもなく、なんかちょっと暑いなーって感じの時に熱中症になりやすいみたいなのでね。
だってなんか、明日すっごい高くなるらしくて困ってる。
ひえー。
怖いよ。
というわけで、アリさん、本当に気をつけてください。今年の暑い夏みたいですね。今年の暑は夏いって言いそうになった。
うん、今年の暑は夏いなぁ。
ですね。はい。というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、明日から暑くなります、うん。らしいです。だから熱中症には気をつけてください。ね。めっちゃ暑い時は気をつけますけど、微妙に暑い時はね、油断しがちになりますんでね。で、当然その、例のコロコロウイルスもですね、収束しかかってると思いつつ、
もうダメですよ。もう東京はもう新宿で100歩いしちゃった人たちがまた。
またね、
また増えてます
んでね、油断せずに、行動してみてください。でですね、私事ではございますけど、このエグザイルの、エイジオブカラミタスっていうね、大規模モードを入れたサーバーを、現在運営しております。まあ、そちらのですね、実況動画なんかもちょろちょろと上げていきたいと思ってますんでね。まあ、暇な方はぜひぜひ見てください。まあ、参加していただくのも OK でございます。というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称、変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター&包丁姫のアリセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
リセットされた。おやすみなさい。